聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。こんな話簡単には聞かせられません
っていうか聞かないで。
申し訳ございません、先週の放送の中で誤りがございました。
何何、
ロマン鉄道という JR 九州の社歌をおかけしたんですが、
お送りしました。
JR に乗っているとカモメの中流れ始めることが多い駅名を私南博多とご紹介しましたが、はあ、その後はたと思い出しました。ああ駅名は間違った。
あら、
南博多じゃない、南福岡が正しい駅名でございました。
南福岡、南福岡でございました。
っていうか通過する件車内放送はないんですけどね。
そうなんですか、
失礼いたしました。車両基地がある駅名を間違えておりました。
私も気づきませんで大変失礼いたしました。まあそれにしましてもですね、
はい、
初めてそのガンプラやらアニメやらの話を先週外れたわけですが、
ええ、
リスナーの皆さんの反響というのはどうだったんですかね、林田先輩。
素晴らしいですよ。
お、
初めてアニメを外れ、
うん、
鉄道というテーマにすると、これがねメールが3通こんなに反応違うもんかね。
ほう、なるほど、正直ですね皆さんね。
もう今日はだからメール3通ですから、我々もう余すところなく鉄道の魅力を語ることができます。
まあでもね、3通頂戴したからご紹介しましょうかね。
寂しそうに読まないでよ
ラジオネーム腹筋割るぞーさん、
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
毎日が筋肉痛、腹筋割るぞーです。先週の放送興味深く聞かせていただきました。鉄道マニアの鉄道話のことを鉄分補給というのは初めて知りました。僕はこれといって鉄道にはあまり興味はないんですが、なぜか惹かれるトークでした。引かれるっていうのは聞いててうわーって引くじゃなくて、
いやいや
身を乗り出す方ね、
感じで当てると魅力的のミーみたいなね、
そっちの方ですね、でも腹筋割るぞーさんなんか漢字間違えてます
ね。あ、引っ張る方になってますね。
微妙でございますね、はい、でも多分魅力的だと感じてくださったのではないでしょうか。ところで NBC ラジオはまたすごい逸材を発見しましたね。
ああ、
鉄道マニア、しかもカモメマニアという新人アナウンサーの国枝くん。いやー、一体 NBC はどこへ行こうとしてるんでしょうか。
どこへ行こうとしてるんでしょうね。
先週はね、私たちもね、この子採用してよかったのかなってちょっとこう不安になってしまいましたけど、ね、
あのカモメに語りかけて慰めてもらう話はちょっと衝撃的でしたね。
会話してましたからね、白いカモメと ね、
ね、実はね、今日もね呼んじゃってます。
え、呼んじゃったの。
この後今週のテーマ、
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
今週の聞かせられないテーマは鉄分補給しましょう2となっております。
反響がなかったのに続けるっていうのがまたすごいところですね。
そう、つまり我々が喋り足りなかったのでもう来週も鉄道にしちゃおうという、まあ、無理やりこのテーマ2になっております。
そうです。
先週に引き続き今日もスタジオに鉄のように固く座っております。
緊張してます。
自己紹介なさい。
こんにちは、新人アナウンサーの国枝正明です。また来ちゃいました。
たったそれだけのセリフなのにものすごくひょっとして頭の中で練習とかしてた。
はい
どうですか、先週初めてあのニュース以外の番組にラジオ出演しました。
はい、
反響等はいかがでしたか。
家族からの意見しか聞いてないんですけど。
ご家族がお気になった
はい、
はい、
なんて言ってた。
あんたソガン好きやったとねって言われました。
カモメのことを。
はい、
あのカモメに対して語りかけるくだりを聞いてて父親母親は何か言いませんでしたか。
あえてそこには触れてないですね。
へ
え。親として触れきらんやったってやろうか。
ちょっとね。ところで君昨日誕生日だったって。
今日です、誕生日です。29日が誕生日です
29日、あ、オンエア日の前日が誕生日と。
はい、
ね、そういうことですか。
もう録音番組だというのがバレバレでございますけど、ね、
言ってるからいいんですけどね、
ごめんなさい。
あ、な、何歳になったの？
23になりました。ありがとうございます。
若いね。
おめでとう、お誕生日。
プレゼントを村山さんが、これはね、大きなカプセルが
長崎歴史文化博物館で開催中の大鉄道展でガチャガチャがありましたんで、もう君早速開けてるかな。
おら、何が、
ありがとうございます。
何が入ってました？
何が入ってんの？
ブルートレイン北斗星が入ってます。
おお、
ありがとうございます。
お、北斗星ってすぐ分かった？
はい。
あ、ちゃんと書いてあります。あ、これでもあれだね、最後尾の客車かな、これ。
あ、そうですね、これ客車ですもんね、最後尾ですね、うん、
ね。
わ、ありがとうございます。宝物にします。
本当？
はい。
机に飾ってくれる？
飾ります。
嬉しそうな顔してるよ。
じゃあこれもあげるよ。これもこの間ね、
はい、
模型の月岡にちょっと立ち寄ったら、
あ、行ったんですか。
月岡のおばちゃんがあのこのラジオ聞いてくださってて、
はい、
ちょっと村山さん、もう国枝くんにこのカタログはあげてって。トミックスのカタログ。
トミックスってのはどういうメーカーなんですか？
説明して。
トミックスですか？
はい、はい、
トミックスのカタログを今初めて手にした僕
です。何固まってんだよ。
あの鉄道関係の模型の専門のメーカーですね、はい、トミックスね。
それに N、はい、N と書いてあるのは、いわゆる N ゲージのことですか？
N ゲージのことですね。どうよこの165系湘南色の最終グループ新生冷房搭載車。
うわ、湘南色はやっぱりいいですよね。
どういう風に？
このちょっと古いようなレトロな感じのこの配色、
オレンジと
緑 の、ね、緑の、
うん、これが湘南色っていうの？
湘南色ですね。
へ、その緑の部分は長崎市内を走ってる路面電車 のグリーンに似てますね。
あ、似てますね。
そうですね。
へ、うん、スハ32系とか聞いてパッとわかる？
いや、スハはわからないですね。
この人ね、キハとかスハとかのね、うん、意味の違いがよく分かってなかったんですよ。
あれ、そうなの？
はい、
ロハはロハ、
ロハわからないですね。
キハは調べた？
キハ調べました。
あ、キハわかりました。
キハは機動車ですね。
ええ、
電車と機動車っての区別をつけるって初めて知りました。
うん、モハは？
モハはモーター。
頼りないなおい。
あ、いや、
本当に鉄道好きなんだろうね。
好きですけど、カモメなんですよ。あ、主な分野が。
あの林田さん、
はい、
今ね、僕らほら、僕ら自身はてっちゃんじゃないから、うん、鉄やないから。
ええ、
まあ、あの鉄道が好きな人は鉄道のことだったら何でも知ってるような、何でも興味があるような、そんなイメージがあるじゃないですか。
ありますね。
ところがでも実はその鉄の間にもいろんな種類があるんでしょ？
いろんな種類がありましてね、まあ、鉄道ファンってだから幅広いわけですよね、うん。今言われているのが列車に乗ることを趣味とする人を乗り鉄。
は、乗り鉄。
列車の撮影を趣味とする人を撮り鉄。撮影の撮と書きます、撮り鉄。
はあ、
走行中の音または発車メロディーなどを録音、あるいは走行中の列車を録画するのがお好きな方を撮り鉄。
撮り鉄、
録音の録と書きます。
はあ、
鉄道模型のコレクション制作などを趣味とする方を模型鉄、うん、あるいは切符、駅、スタンプ、鉄道車両各種装置の部品を収集する途集鉄、集める途集ですね。その中でも駅弁探訪、あるいはラッピング収集などを駅弁鉄、駅の構造研究、駅名研究、駅名表示板の撮影などの駅研究を駅鉄、時刻表収集、ダイアグラム分析を時刻表鉄などなど、
よく言えました、
呼ぶわけでございます。
ということは、
はい、
あの長崎歴史文化博物館で6月15日まで開催している大鉄道展っていうのはこの全てを網羅してますね。
そうなんですよね。
あ、
だからいろんなコーナーに分かれてますけれども、それぞれの興味の範囲っていうのが違うわけです、うん、模型が好きな方はあの模型がたくさんあるね、延長ゲージのコーナーに行くでしょうし、ブルートレインのグッズが好きな方は桜とかね、あの辺の寝台の部屋のね、個室のパーツがたくさん飾ってあるところに行くでしょうしね。
はあ、いやね、この間大鉄道展に私も行ってきましてですね、あのボランティアの方が中をね巡回してらっしゃるのね、ボランティアのなんかプレートをつけてね、で長崎県内のその大鉄道ファンの皆さんがあの巡回してるんだけど、私に一人近寄ってきて、
ええ、
あの熱心にご覧になってますねつって近寄ってこられてですね、
はい、
はい、いや熱心にご覧になっている方にはですねご説明した
くていや、ファンの方はねやっぱり誰かに説明したいという気持ちがあるみたいですよ、うん、それと一緒に共有共感したいという気持ちがあるみたい、うん、
で僕はね、ある意味認められたと思ってちょっぴり嬉しかったんですけどね。その方はね、
はい、
撮り鉄でした。
どちらの撮り鉄ですか？
列車の撮影を趣味とする 撮り鉄ですね。
写真の方。
写真の方。で、あの、やっぱりかなりのマニアで、うん、鉄道を撮るためだけにですね、ええ、あの、カメラの現像のための暗室の部屋を持ってらっしゃるような、そういう方ですよ。
で、そうですか。
やっぱりあの、デジタルカメラではなくて光学式のフィルムのカメラにこだわってる方でしたね、今でもね。
そうですか。うん、だから未だにあの写真メーカーはそういう鉄道ファンで写真好きの方が多いってことをよくご存知で、そういう写真メーカーが主催して鉄道写真のコンクールみたいなことって時々されてるみたいですね、やっぱりね。
でね、今ね、繊細なその写真の現像っていうのは九州では福岡でしかできないんだって。
そうなん、フィルムはね。
フィルムは
デジタル化しちゃってるからね。
そうそうそうそう。
私もあの写真家の方と山頭さんってちょっとお付き合いがあるんですけど、もう撮影苦労、あの現像が苦労するってしょっちゅうおっしゃってますもんね。
ですね。
だけど鉄道の写真ファンの方って時刻表通りに待つわけじゃないですか。自分の好きなロケーションの中で延々待つんですよね。で、考えたら1日の中で1回しかチャンスがないわけですよ、その時間って。
そうなの。で、その撮り鉄さんの場合もね、私がお話した方もですね、雨のブルートレインの写真が撮りたいということで、何時頃、まあ、あの駅では撮らないんですよ、通過中の列車を撮りたいわけだから、
うん、
ね、そのスポットがあるんですよね、やっぱりお気に入りので、このここに立って夜何時頃列車が通過する、あの街灯が列車の側面に映る、それを撮りたい、でしかも雨の日のそれを撮りたいっていうんで、もう何回も通って撮ってるんですよね。
だからお休みの時に行こうと思えば週間のうち土曜日と日曜日しかないわけでしょ。
そうですよね。
1週間のうちで1回か2回ぐらいしかチャンスないわけですよ
ね。
すごい粘り腰ですよね。
という話を聞いて国枝くんどう思うの。
暑いですね。いや、そこまで情熱を傾けられることがあるってやっぱり憧れますよね。
人として尊敬できる。
尊敬できます、はい、
いつかは自分も、
自分もチャレンジしてみようかなと思いますね。
へえ。うっすら寒い感じの中会話になっちゃってますけど、
いや、これね、改めて思うんですけれども、興味のない方はこのトークを聞いて どうなんでしょうね。
いや、まあまあ、この置いてけぼり感がこの番組の特徴ではないかという気がするわけですけど。
あ、そうですね。
メッセージをご紹介しましょうか。
あ、数少ないメッセージ
3通のうちの2通です。マイセンさんからいただきました。林田さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しみに聞いております。ロマン鉄道がフルコーラスで聴けるとはなんと贅沢なんでしょうか。JR 九州の社歌ですね。夫婦で熱唱しました。
ほう。
なぜか全部知ってます
なんで。
我々夫婦は鉄と呼べるほど詳しくはないのですが、皆さんね、鉄の方こうおっしゃん、そんな詳しくありません。
はあ、確かに私がお話しした方もね、いや僕なんかまだまだですとおっしゃってました。
皆さんそうおっしゃるのが特徴的なんですけどね、ただこの方、キハとモハの区別が分かる程度ですとお書きになってますので、かなり詳しいと思います。鉄道は好きで鉄道のイベントがあると子供を連れていかにも子供を楽しませに来ました的な体裁でいるんですが、その実楽しんでいるのは結構親の方だったりします。これからも楽しいお話を期待しております。頑張ってください。推進、うちの夫は初代ファミコンの話を期待しているようです。いつかぜひしてくださいとリクエストもいただいております。
わかりました、
ね。先週 JR 九州の社歌ロマン鉄道をおかけしたんですが、これはとってもいい曲なんですけれどもね、もう一つそのキングレコードから発売されている社歌という中には、鉄道会社の社歌が収められております。JR 九州の他に、JR 北海道の社歌もあるのでございます。
ほう。
ダークダックスが歌います。
あら、
北の大地。合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ
一日平均151万人が乗り降りすると言われております日本一乗降客数の多い JR 新宿駅埼京線湘南新宿ラインの1番線と2番線の発車メロディーをお聞きいただきました。
埼京線
3通メッセージが来たと言っておりましたが、最後の1通をご紹介しましょう。すっとこどっこいさん。
泣けなしの。はい。
鉄分補給したらもっと補給したくなりました。CD タイトル教えてください。と書いてあったんですけど、まあ、どちらかわからないんですが、 ロマン鉄道であればですね、これはキングレコードから発売されておりますシャカという CD からおかけいたしました。さらにこの発車メロディーに関しましては定地区エンターテインメントから発売されております JR 東日本駅発車メロディーオリジナル音源集、これも私個人購入いたしました。
さすが。
この中からおかけしておりますよ。
自腹切ってますね。
自腹切ってます、うん、そして私今週はですね、なんと火曜日、テレビのアップルの放送をちょっとお休みさせていただきまして、うん、鉄道に乗った取材に行ったわけでございますよ。
あらあらあら、タイムリーな。
大分の湯布院、
湯布院に、
湯布院の森号で行く湯布院日帰り旅という取材をしましたね。カモメに乗った後、
乗ったことあります。
乗ったことある？
はい、一度幼い頃に。
あれ面白いね。あの、いいですね、座席が少し高いんだよね。観光列車の扱いになってまして、中でいろんなイベントも行われて、とってもあの素敵な列車でしたけれどもね。
なんか木造りですよね。
そうですね、木製の部分が非常に多いですね。で、あの九大本線というのは電化されてませんのでディーゼルで走っててね、走行音がねバスみたいなのよ、ガラガラガラガラガラつって。
は
あ、で結構カーブの多い路線、緑の多い路線で、とってもあの車窓の風景が楽しかったですね。
写真がある。
写真あんの？あ、
写真あります。
国枝くんの思い出の。
湯布
院
の
森号
ね、
緑色の。
この緑色がね特徴的ですよね。うん、でも湯布院 DX の方に乗ると黄色い車両に、ねね、なるんですけどね。
は
い、
なんか林田さんも詳しくなってきましたね。
乗ったばっかだから。
あ、
で、あの長崎をカモメ6号を何時に出るか。カモメ愛の
7時30分。
お、正解。
待って、わかんない。
入線は何分か知ってるかい？
うわ、そこまで、ちょっと待ってください。15分です。
ブー。カモメ6号の入線は7時23分なんですけどね。
入線。
入線というのはつまりホームに入ってくる時間です。
それ入線っていうの。
入線っていうんですよ。
あ、そんな遅いんですかね、その時代時間は。
うん、そうでしたよ。7時23分入線で7時30分発長崎を出る。
遅い方なのそれって。
僕もうちょっと早いのかなっていうイメージがあったんですけど。
へ
え。でそれに乗りまして、うん、トスで乗り換えて湯布院の森で行って。
ああ、トスでね。
で面白かったのは、うん、今回あの、はい、JR 九州の方と一緒に行ったので、いろんなこう秘密の話が聞けないかなと思って。
おお。
でちなみにね、これやっぱりロマン鉄道って、うん、JR 九州内でも非常に人気が高いらしくて。
そうなんですか。
その方の着メロはロマン鉄道でしたね。
さすが。
うん、で今は CD で発売されてるんですが、以前あの CD でリリースされてない時代は、うん、わざわざ JR 九州までテープとか生 CD を送ってダビングしてくださいという依頼が非常に多かった曲なんだそうです。
へー、
ハイファイセットの歌声、
そんなに
人気があって、であとね、野球部の応援歌として鉄路55という曲もあるんだそうですが、こちらは一般に発売されておりません。
鉄路55。
鉄路55。漢字で書くと4文字。鉄道の路線。5は車が3つ書いた5。それが2つ重なって鉄路55。
はあ、
社会人野球大会などで JR 九州が出場した時にみんなで歌うんだそうです。鉄路55を。
それは盛り上がるんでしょうね。
盛り上がる曲らしいんですが、これは一般に発売されておりませんので、おかけすることができませんでした。うん、でとっておきの話がありましてね。あの鳥栖駅で待ってたらね、リレーツバメが来たんですよ。
ほう、
あの、はいはい、リレーツバメって熊本の方らしいんですけど、はいはいはい、これの何号車両の指定がいいというのを聞いたことありますか？
え、いや知らない。
これね、4号車両だけは違うんだって。
え、なんで？
元ビュッフェなんですって車両が。だから天井は高くてこう荷物を置くスペースはないものの、上が広くて開放的、しかも前後の間隔、うん、椅子の間隔が広くてゆったり座れるのがリレーツバメの4号車の指定席なんだそうです。
値段は一緒なんですか？
一緒です。だから詳しい方は4号車でお願いしますという名指しがあるという。
へ、
これ知る人ぞ知る情報。
あ、それは知りませんでした。
鉄道ファンの方はぐっとうなずいたと思いますけどね。
ああ、そんなことラジオで言わないでよって怒ってるかもしれませんね。
今まで密かに楽しんでたのにと、
ね、いや、しもうたこれは、こんなことで、
さて今日はあの鉄道テーマにお送りしてるわけですが、
はい、
いろんな鉄があるんですけどね、今日ちょっと僕喋ろうと思って、僕さっき言ったいろんな乗り鉄とか取り鉄とかありますけど、この鉄にあまり当てはまらない鉄道ファンなんです。
え、
実はですね、ああ僕電車でゴーマニアなんですよ。シミュレーションマニア。
ゲームの。
もともとはあのフライトシミュレーションゲームが好きだったんですけど、アーケードゲームで電車でゴーという、うん、まあ、台東が出した鉄道のシミュレーションゲームが出ましたね、うん、
はい、これはかなりヒットしましたね。
ヒットしました、うん、時刻表通りにピタリと駅の停止線で止めるという、これにはまりましてね。でもちろんプレイステーション版も購入し、あのコントローラーももちろんマスクオンブレーキ付きのやつ持ってますし、
電車で号用のコントローラーを買った。
山手線走り回ってたんですけど、これがですね、最近チェックしてなかったんですが、 Windows 版で電車で号プロフェッショナル2というのが出ております。この中の路線で佐世保線、 長崎本線があるのですよ。
あら、そうなんですか。
佐世保を出ましてね、鳥栖からそのまま博多まで行く路線がなんと運転できるんですよ。
へえ。
で、今日は国枝くんがせっかくいるからそのゲームを横でやってハウステンボスの車内音を楽しみながら我々がトークをしようという企画を立てて、実は発売元まで問い合わせました。
あら、
流していいですかと。
ラジオでやってもいいかと、
はい、流していいかと、うん、そしたらですね、うん、今台東と JR で揉めてるそうです。
は、
あら、音の著作に関して。
え、そうなんですか。
はい、堂々と言ってしまいましたけどね、ええ、で勘弁してくれということで残念ながら今回国田君にね、そのハウステンボス号を運転してもらうという夢は儚くもついえました。
あら、残念ね。
残念です。だけどね、本当にリアルで車内の音も JR 九州のあの車内で流るパーンパーンパーン、
あ
ー、 JR 九州をご利用いただきましてとか、あの音も再現されてるし、本当リアルな車窓でね、僕沿線に住んでる方はね、あのソフト一回やってみてほしい。自分家がだってあの中のゲームで収録されてる可能性大ですもん。
そうですか、そりゃすごいな、
ね、え、かなり熱く語ってしまいましたけどね、私はだからこのシミュレーションソフトではプロフェッショナル2がおすすめでございますよ。
新しいタイプの鉄ですね、うん、じゃあね、林田さんね。
そうね、
電車で GO から鉄道マニアになった人もいるんでしょうね、実際ね。
あ、いると思いますよ、逆にね、うんうん、だけどね、その JR 九州の方もおっしゃってましたけれども、はあ、実際に運転士の方で、うん、この電車で GO をする人って多いんですって。
ああ、そうなんだ。
だけどやっぱりね、違うんだって。
あ、違うの、本物。
意外とね、ゲームオーバーしちゃうって言ってましたよ。
ああ、そう。
例えるならば、歌手の方が、点数機能付きのカラオケボックスに行って点数が低いってこと、ご本人の歌を歌っても低いことがあるじゃないですか、うんうんうんうん、それと似た現象だって言ってました。
なるほど。
でもちろん本物の鉄道の運転というのはより複雑なことをなさっているわけですからね、簡単になっているのがゲームですからね、いろいろと面白い話をずっとしましたですね。
興味深いですね。
なお、その湯布院の森号の取材はですね、来週木曜日のアップルの中で放送いたしますので、
ちゃっかりとアップルの番宣まで、
ぜひご覧いただきたいという ふうに思うわけでございます。
じゃあそろそろもう一曲聞いてみたいな。
まあ、もう一曲と言いましょうか、また鉄道駅の発車メロディーをお聴きいただきましょう。新宿駅、今度は5番線および6番線の音。さて、なんとなくエンディングの時間が近づいてまいりましたよ。
僕ね、一つしたい話があるんですよね、うん、その大鉄道展で出会った鉄道マニアの方に聞いたんですよ、
はい、
ね、鉄道マニアって最近世の中にね、認知されるようになってきたでしょっていう話をしてて、だからその理由というのはね、やっぱり廃線になる路線が増えてきたからというのが理由の一つで、あ、まあ、要するになんとか線がなくなるということで鉄道マニアがたくさん集まる、そしてなくなるのが悲しいということで集まる人たちが増える、そこで鉄道マニアが増える。でも彼に言わせれば、にわか鉄道マニアが増えてきましたねって言うんですよ。
あ、
いや、じゃあにわかじゃないその鉄道マニアとのその境目はどこにあるんだと言ったら、いや、僕ら鉄はね、普段から列車に乗ってる、列車を見に行ってる、駅弁を買ってる、生活の中に鉄道がある、それが違うんだと。
それはね、ブルートレインファンの方がおっしゃってました。今まで乗りもしなかったのにね、もうなくなるって分かったからっつってみんなで乗っていっぱいになっちゃうわけでしょ。その現象はね、ファンに言わせると寂しいっておっしゃってました。
普段から乗ってくれればよかったのに。
そうなんだ、だからそうしたら廃線ならないのに、う
ん、俺たちは普段から乗ってるんだと熱く語っていましたよ。
それがファンの声かもしれませんね。
国枝くん、どうですか。
いや、皆さんにカモメの素晴らしさを分かっていただけたかなと。
ちょっと違う路線走ってないか君は。線路が、ま、交わってないぞ。
すいません。
さて、来週ですけれども、来週はですね、村山さん、
はい、
これは私は実に語りたい世界です。
何何？
宮崎駿行きましょう。
行きますか、ついに。
しかも宮崎駿限定しましょう。宮崎駿の描くルパン三世の世界1と題してお送りします。
カリオストロの城とかそんなのね、
いろいろあるんです。
はい、
ぜひ皆さんもメッセージをお寄せになってください。なお、この番組はポッドキャストでも配信中です。詳しくは NBC のホームページをチェックしてください。ウェブを通じてメールを送信することもできますからね。
できますよ。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999 となっています。お別れの時間、聞かせられないラジオ、
お相手は林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。